ひめきれいなのひめキッス。ひめきれいなです。今年の冬は異常気象ですね。皆様ご無事でしたでしょうか。豪雪被害に遭われた方には謹んでお見舞い申し上げます。さて今回ささやきやんきらりさん、いかがでしたでしょうか。2012年に登場してキラリの2作目の公開が2013年、その後2015年に外伝の路地裏の猫を挟みつつの展開となったんですけれども、その純粋なナンバリングからいきますと2013年が前作でしたので、3年ぶりくらいになるんですかね。なんかね、キラリのことを気に入ってくださっている皆様には本当にお待たせいたしました。キラリ1を演じさせていただいた頃にはまさかキラリが夢神楽になるとは全く本当に思っておりませんでして、その作品のキャラクター的に他の小町の方のイラストとかね拝見させていただいて、あーこのキラリは多分ささやき案の中でも落ちこぼれ落ちこぼれ担当のいつも低い場所で常に行く子なのかもしれないなっていう風に思っていたのでですので、今回の台本をいただいた時、あ、やめかぐらになってるって思って、なんかびっくりしたと同時にどうしようっていう方も強くて、これはこれはこれはとすごい本当に実はプレッシャーでしてプレッシャー、そのプレッシャーの中に今回はバイノーラルマイクでいろんな方向とかいろんな距離感とか音を拾いまくるので本当に苦労して苦労して水面下でたくさんたくさんたくさん頑張って皆様に聞いていただける作品となりましたね。なんかほんと不思議な気持ちなんですけれども、前作キラリの2で言っていたお弁当を持ってお花見に行くよっていうその皆様聞き手の方とのお約束も今回ね全うできましたし、個人的にはなんか肩の荷が下りたじゃないですけど、本当ああよかったって思ってます。でキラリ1の頃はまだ出演作自体が5作目6作目くらいの時でしたので、とてもほやほやほやほやというかういういしいというか自分で言うなよみたいな感じなんですけれどもね、キラリともとも私自身もその重ねた年月の分成長できていたらいいなと思いますし、聞き手の皆様にもいろんなそのキャラクターの魅力などをお届けしていけたら本当にいいなって思ってますでも今キラリ1、2とか聞き直すとなんか本当必死だなっていうとてもういういしさというか不慣れさというか、なんかあ頑張ってるこいつ必死だみたいなのが現れていてなんか変な笑いと言いますか変な汗が吹き出てくるんですけど、まあね、その分自分も前進できればいいなと思いました。はい、今後キラリがどのような展開を 見せるのか、彼女がどういう風な夢神楽人生を歩いていくのか、私も一切わかりませんけれども、今後とも小町の一員として温かくでも生ぬるーく そういう視点で 見守っていただければいいなと思っていますので、今後ともお名前見かけましたらよろしくお願いいたします。それではここまで長々とお聞きくださいまして本当にありがとうございました。姫木玲奈でした。